はい、皆さんこんにちは。後ろの方聞こえるかな？ OK ですか？あれですね、先ほど端の方でちょっとだけ何冊か本を出していただいたんです。私のお弟子さんで芝村由美子さんという方がですね、昨日かおと何日か前に本が発売されて、この前もここで本どうよって話があったんだけど、本はおそらく見てくれてる方がいっぱいいるからね、中にね、義理で同じ本もう一冊買ってくれちゃう人がいるんです、本当にそうすると申し訳ないですからね。ただギュッとの新しい本なんだけど、昨日私こうやって見てみたら本当にいい本なんですよ。なんつったっけな、題名はね、幸せの法則かな、ね、っていう本で、恵美子さんっていう方は私と方が18の時知り合って、もう30年経つんですけど、最初の時はね、本を絶対読まない人だった。で、毎日本読みな本読みなってずっと言うこと、本当に2000回ぐらいです。そしたらやっぱ本を読むようになって、今は本を書くようになっちゃった。だからね、指導者っていうのはね、同じことを同じ人に400回言える人で、400回言って聞かない人がいた場合は900回言う。で、900回で聞かない時は2000回言う。ともかく同じことを同じ人に何回言えるかっていう。それで途中で怒っちゃダメなの。もうただ一点その人を信じて、深い井戸ほど出た水はきれいなんだ。だからすぐ言うこと聞く人よりもなかなか聞かない人の方が素晴らしいんだって、そういうふうに信じてたら、今こういう本っていう素晴らしい本の形になって出てきて、もしこれから2000回言わないで1990回で私が辞めてたら、こういう本が出てきてないんだなって思います。それでですね、今から講演会しますけど、私の話を10倍楽しく聞く方法を教えます。よろしいですか？10倍楽しく聞けますからね、これ聞いとくと。まず期待しない。何か私に対して期待したりそういうことをすると、ガクッときますからね。だいたいカラオケでも何でもそうなんだけど、歌いたくないって人に無理に歌わせて上手かった試しないですからね。やっぱりこれは歌わない方がいいわっていう、こういう感じですね。私の講演会でいつも言うのは、この世の中にはついてる波動とついてない波動があるんだ。で、何でもいいけど、なんだかんだこう言った後に最後についてるねっていう最後の言葉なんです。最後についてるねっていうと、ついてる波動がどんどんどんどんどんどんどん入ってくるんだよ。だから仕事もうまくいくし、体も健康になるし、全てのことがうまくいくんだよっていうことをお話ししてるんです。それで、ほぼこの話は信じられません。もし私だったら信じません、信じられない方は正常だと思ってください。私は正常なんだ。ですね、人差し指と親指をグッとくっつけます。グッとくっつけますよ。いいですか？それでです、これからオーリングというのをやります。ギュッとこうやってやりますね。それでついてるついてるって言ってください。
ついてるついてるついてるついてるついてるついてる。
いいですか？こんだけ力入れてます。で、今度はついてないって言ってください。
ついてないついてないついてない。
わかりますか？あとで隣同士の人にちょっとやってみてください。ついてないって言うと、どのぐらい体から力が抜けちゃうの？言葉には言霊っていうのがあるんです。これみんなあるとね、びっくりして、この前疑り深い人がいて、それは最初についてるって言ったからくたぶれたんですって言われた。じゃあちょっと反対にしてみましょうよ。最初についてないって言ったからポッと外れちゃう。だからついてるって思って生きるか、そうじゃないかってね、随分違うんだよって、ただこれを教えてるだけなんです。それで今から20近く話しますけど、その中で1個だけでも役に立つことがあったら、今日はいいとこ来たなと思ってください。本でも何でもそうなんだけど、最初から終わりまで読んで一ついいとこあればいい本なんです。中にはね、こう本読んでて、あそこのあの部分が私は納得いかないっていう人がいるんだけど、あなたのために書いたわけじゃないから 全部は納得いかないんです。でね、全部納得いかしたい人は自分が書けばいいんです。で、誰かにそれ見せるときっとどっかが納得いかないんです。で、それは人はね、等しく個性を持って生まれてるから、人と全く同じ考えじゃいけないんです。だからどっか違ってていいんです。で、今日どんな話しようかってものすごく迷ったんですけど、どの話に的を絞って話していいかがわからないんで、今日のテーマはですね、心が千分の一だけ軽くなる。わかりますか？心がちょっと軽くなるっていう意味です。で、この前実はですね、ちょこっと話さなきゃいけないところがあって、ちょこっと話したんです。その時はもう少し自信があるから、心が100分の1だけ軽くなる話ってやったんですよ。だから後からね、アンケートの用紙見たらなんだかよく分かんなかったんです。で、これはちょっと話の内容を変えるのは大変だから、100分の1から1000分の1に落とそう。心が軽くなる話で私が重くなっちゃしょうがないのね。私としては2を軽くする、ということですね。この前ね、東京の砂町商店街っていうね、下町の商店街のね、真ん中あたりにね、ついてる神社っていうのを作ったんです。で、本当は神社の予定じゃなかったんです。ただ斉藤ひとりさんの不安が集まるとかありませんかってよく聞かれるんで、ちっちゃい凸凹ぐらいのお店が開いてたから、そこをこう来てみんなでこうお茶飲んだりなんかするというね、お茶代私持ちのお菓子も私が出してますからね、一応ね、そしたら全国からね、いろいろ来てくれるようになったんです。もう一日多い時にはね、もうね、80人とか90人とかね、本当にいろんなとこから来てくれて、それで来ただけじゃなんか申し訳ないからってんで、ついてる神社っていうのを作ったんです。で、これがね、日本で唯一のですね、ご利益のない神社なんです。表に書いてあるんです。この神社はジョークで作ったもんですから、お賽銭もいらないけれどご利益もありません。それでも来る人がいるんです。だから私のね、ファンの人って変な人が多いですね。それでこうデカデカと書いてあって、それでもね、ご利益ありませんっつうのに拝んでる人がいて、この前ね、娘が東大に受かりましたっていうので、絶対それは実力で、こことは絶対関係ありませんからっていうね、もういろんな願い事が叶ったって言うんだけど、最終的に人間ってこう少しジョークが分かるぐらいの人のがいいですね。ゆとりがあるっていうの、だからあんまり物事真剣に考えるとダメですねっていうことで、私がいつも思ってるのは、先ほど魂の話とお金の話と仕事の話一緒にできるって言ったんだけど、実は人間の体っていうのは魂と肉体だから、考え方と栄養がちゃんとしてないと生きていけないんだよねって。でも生きてりゃいいってもんじゃなくて、実は仕事しなきゃならないんです。それから好きだろうが嫌いだろうが、お金がないと生きられないんです。私はお金がなくても生きられるっていう人はきっと誰かが代わりに働いてくれてるんで、決してお金がなくて生きられる人っていないんです。そうすると、心の問題と肉体の問題、それから仕事お金の問題、この問題を解決しないと人ってね、幸せになれないんです。だから車でいうと四輪車みたいなもんな、どれか一個パンクしたまんまだとね、辛くなっちゃうんだよねって。で、仕事もそうなんだけど、仕事が嫌でしょうがないと1日8時間とか9時間嫌な思いしてるんですよ。で、それから飲みに行ってもハッピーになれないんです。だから仕事ってどうしたら幸せになれるんだろうかとか、それから魂はどうやって幸せになれるんだろうかって、いろんなことを考えてたんです。で、私なりの幸せってあるんですよ。みんなの幸せと違うんだよ。私の幸せがあるんです。で、よくなんでテレビやなんか出ないんですかって言うと、私は出ない方がハッピーなんですよ。で、出るとあちこちで顔を売れてとサインしてくださいとか言われるけど、出なきゃ言われないでしょ。だから人それぞれ幸せは違うから、ここで言ってる中で一個だけでもなんかあったらいいな、そうやって思ってくださいということです。で、暇があった時ついてる神社行ってください。変な人いますから、もう全国から来てね。この前もね、 テレビ局が来てみんなでお金ついてるついてるってやってると放送したら怪しいの。ね、そしたら、ね、来てた人たちがテレビ局の人はこうやってやってくださいってノリがいいもんだから私のがみんなで手合わせてついてるついてるって言ってた時ね、よそでテレビ見したらこの人たち変だと思ったんですけど、ジョークですからね、ご利益は絶対ありませんからね。ご利益の欲しい人はちゃんとした神社行かなきゃダメですよ。笑いたい人ね、が来てくださいっていうことです。うちの10人の弟子さんっていうのはもともとはね仕事の弟子じゃないんです。精神的な魂の話のお弟子さんだった。で魂の話って何ですかって言うと、一人さんの魂の話ってものすごい簡単なんです。愛のある顔をすればいいんだ、笑顔ならいいんだよ。で笑顔なら誰でも服装なんです。で目がちょっとこさわって口がくったらここにこう丸ができるんです、顔の中に。で顔に丸ができてりゃ人生何やっても丸なんです。ところが怒るとこれがこうつり上がるんですよ。こう両方がつり上がって口がこうへの字になってくるとここにバッテンができるんです、顔に。で顔にバッテンが出てて私の人相はいかがでしょうって、顔がバツなんだからバツなんですよね。だから丸にしたかったら自分の笑顔にすればいいだけなんだよって。それと愛のある言葉をしゃべんなって。で愛のある言葉って難しそうに思うけど、大体人の嫌がるようなことってね言わなきゃいけないんですよ。でただね、知らないってポッとこうしゃべっちゃうこともあるのね。だいぶ前に私と一緒に男性の方がね、サウナね、サウナでマッサージしてとかあったら、その男性ってねあんまりこう人にこうなんかこううまく言えないんだけど、まあ普通の人なんですね。それがまあ、ちょっとごっつい感じの人だから、それがね、女性の方がマッサージしながらね、お客さんハリウッドのさ映画俳優の誰かに似てるよねとかって言うから、私もそれ聞いててさ、誰だろうこの人、そんなこと言われたことないけどなと思ってたら、ほらハリウッドスターでさいるじゃない映画俳優でここにボルトの入ってる人っつって、それフランケンしたいんじゃないのね、怖いでしょ、それ俳優じゃなくてそれフランケンしたいんですよね。だから知らないうちに人をバッと傷つけるようなことをね言っちゃうことがあるんですよ。だからそういうこと言わないように気をつけようねとかっていう簡単な集まりなんです。それで笑顔でちょっと思いやりのある言葉喋ってると、あとは全部うまくいくの。あとはついてるとか言ってればいいの。嘘みたいだけど本当なの。この世の中ってそんなに難しくできてないので、難しいこと言ってる人ってあんまり成功した人見たことないの俺ね。だから難しいことってやめた方がいいよっていうことね。であとこう皆さんこう悩み事ねあると思う。今も抱えてる人いると思うんですよ。でその悩み事があった時、この中で1年前の悩み事を言える人いますか？いないでしょ。2年前の悩み事を言える人いますか？いないでしょ。今いたらね300万あげようと思って用意してきた。今嘘だって分かったでしょ。嘘だって分かった人は霊能者だからね。それで今悩んでる悩みも1年後には言えないんです。でなぜ言えないか、理由が1個あるんです。それは解決してないんです。勝手になくなったんです。これこれこういうことを自分はやってあれを解決したってないんです。で悩みの特徴っていうのはどうにもならないから悩んでるんです。でどうにかなるやつは何とかしてるから悩みじゃないんです。じゃあどうにもならない悩みはどういうふうにして解決するかって言った時、どうにもならない悩みは自分はこのことでどうすることもできないんだと思っちゃダメなんです。時間が解決したやつだから1秒ずつカチカチカチカチカチカチってこう行くとたんびにその悩みはだんだん消えてってんです。だからついてるついてるとか言って待ってりゃいいんです。そうすると物の見事になくなっちゃうんです。だから時間を敵に回してハラハラドキドキする人がいる。ただ時間が過ぎてってもうもっともっと悪いことが起きるような気がするの。それを時間を味方にするの。 カチッカチッっていうのはついてるついてるに聞こえなきゃダメなの。ついてるついてるついてるとこういうふうに聞いてると、ああどんどんどんどん時間が味方してるんだ、この宇宙が味方してるんだ。そうすると自分の方にいいことがどんどんどんどんどんどんどんどん来ちゃうんだ。そうやって思うだけですごいね気が楽なの。本当にそんなんで悩み解決できるんですかって言うとできるんです。だから試しにこれはね、ぜひやってくださいって。時間を敵に回しちゃダメだよって。でね、敵増やしちゃダメだよ。さっきも言ったけど、ブズッとしてると敵が増えるんです。それから人を傷つけるようなこと言うと敵が増えるんです。で、会う人を敵に回すか、会う人を味方にするかでね、全然違うんです。だから内面的修行なんてのは大体そんなもんでいいんです。あんまりね難しいことをね考えるとねダメですよ。なんでかって言うと学校の問題でもなんでももうだんだんだんだん難しくなるでしょ。で難しくなればなるほど使わないんだから。もう悩んだの方程式なんかやったやついないんだよ卒業してから。それほど難しいことは役に立たないんです。いや人生はものすごくシンプルで簡単なんですよっていう、今からすごいこと言いますからね。一生忘れられないようなこと言いますよ。いいですか。過去は変えられるけれど未来は変えられない。一応驚いた人、はい、ね、驚いたよね。もう一回言いますよ。住んだことは変えられない。あ、じゃあ住んだことは変えられない。間違えちゃダメ。俺が間違えちゃった。しょうがないね。だからねこういう講演会向かないっつって住んだことは変えられるの。でもこれから先のことは変えられないよ。過去は変えられるけど未来は変えられない。でこれを覚えておくとすっごくいいことがある。では今からお話しますよ。昔は今でもみんな言うじゃない、住んだことは変えられないけどこれから先はあんたの自由になるよって。ならないんです。残念だけどならない。いいですか。住んだことっていうのを今から思うよね。あ、私病気だったんだ、でもあの病気があるから人に対して病人に対して優しくなれたんだなとか、住んだことっていうのは幸せに思おうと思えば思えるんです。それをオセロゲーム見たくポンポンと幸せ。私も学校時代ね勉強とか嫌いだったんですよ。でなんで嫌いだったかっていうと成績が悪かったからなんですよね。でそれで嫌だったんだけど、だけどそれが早く社会へ出て今見たくなれたんだとか、まあ、勝手にこう積んだことをですね、だから幸せなんだ、だから幸せなんだってこう変えるんです。でだから今幸せなんだって思えるとこっからあとは全部幸せなんです。ところがずっと不幸な人が今日から幸せになんなさいって言ってもなれないんです。なんでかって言うとこの世の中のことってのはね、起きることっていうのは幸せに取ろうと思うと取れるんです。で辛いと思うと辛いと思え得るんです。だって日本で働いてやれ給料が安いだとか仕事がきついとかって言ってても、世界中から日本に入りたいって人だっているんだよ。日本にさえ来れればいいからって密航する人だっているんだよ。だから日本が幸せか幸せじゃないかってその人の思い方なんだよね。だから自分が幸せだと思えるか。幸せだな、俺はがんなんだ、がんでもまだ生きてる、がんじゃなくても二十歳で死んだやつがいるのにがんなのにまだ生きてるな、ついてるなとかって言うと大体治っちゃうんです。不思議なもんなんだけど、だから大変だと思うかね、がんでも元気になれとかって言ってんじゃないのよ。大概のことは住んだこと、今現在を幸せだと思える人ってこっから先ずっと幸せなの。でこの話はいい話なんだけど、次いきますね。本当にこの話はね覚えておくといい話で、で過去ずっと不幸せだった人っているの。不幸せの人がそのまま幸せになろうと思って不幸癖がついてる。何でも不幸に考える癖がある人っているの。でくたぶれちゃうの、そういう人って。だから個人的な話は絶対しないの。そういう人が来たら逃げなきゃダメだよ。なんでかって言うとね、 幸せってね、苦労がいるの。だって不幸せだってこう考えたら幸せ、こう考えたら考え直すんだよ。で何にもしなきゃ不幸せだ不幸せだって言ってないんだもん。自分より幸せなやつめっけてさ、不幸せだって言ってないんだもん。一番楽な作業なんだよね。で楽してるやつと苦労してるやつと会うと必ず苦労してるやつが負けんだよ。でね、良き仲間って集まった方がいいよって、本の一冊も読んでる人と本も読まない人とね話し合ってると必ず勝つのは何もしてないやつなんだ。やる気のないやつは強いんだから。本当にね、あのやんないやつに理屈言わせるとね、すっごい筋の通ったこと言う。もうね、世界中どこへ出しても通らないような筋の通った話ずっとしてんだよね。あれ聞いてるとね、くたくれるから、始まったなと思ったらいなくなった方がいいよ。覚えておいてね、過去はね、済んだことって変えられるんだよ。だって済んだことは変えられないけど、心で思うときは思い出じゃない。思い出ってどんなんでも変えられるのね。昔ろくでもない男に引っかかったから男に見る目ができたんだとか。ね、みんなさ、自分でこう考え直してねくださいってことです。それとね、基本的にあのうちのお弟子さんに教えてることは、人は幸せになるために生まれてきたんだ、苦労するために生まれてきたんじゃないんだ。だから、よく日本人は苦労が正しいように言うけど、それは違うんだっていうのが私の教えなんだよ。別に合ってるって言ってんじゃないんだよ、私が言ってるだけだからね。信じたって信じなくたっていいの。なんでかっていうと、苦労話をずっと聞いてると大概は間違ってる。だって学校の先生だっていつも答えが正しい生徒立ってるとかさ言わなかったでしょ。表であのバケツ持って立ってるとかって大概は間違ってるんだよ。いつも正しくて間違えることってないんだよ。だから人生がうまくいかなかった時は絶対に間違ってるんだと思えばいい。わかりますか。だから自分が間違ってるんだっていうことがわかればいい。だから神様は苦労させようとしてんじゃないよ。突然俺が神様とかって言うとね、神様らしくないんだけど、名前を言うのが好きなだけだからね。一応、宗教入ってませんからね。入ってる人いいんだよ、入っててね。神様は誰も困らせようとしてないんだ。ただ間違ってるよって教えようとしてるんだってだけなの。だから苦労してる時ってずっと見てると何かのやり方が間違ってる。見え張んないでいい時見え張っちゃうとか、この男と一緒になったらダメだってみんなが泣いて止めてんのにそっち行っちゃうとか、いろいろあるので、大概は自分が間違ってるの。そうなんだよ、お金がないんだって収入以上に使っちゃったらなくなっちゃうんだからね。でそういうことも考えないとダメだよっていうことね。で人は幸せになるために生まれてきたんだ。だから苦労はいけない。よく日本人ってすぐ苦労話させようとするけど、私が小学校の時ね、こうちにいっぱい人が集まって苦労話するので、成功した人に必ず苦労なさったんでしょって言うのね。私もよく言われるの、私は苦労してないの、ほんと言いようがないの。で子供の時ずっと聞いてた、今は俺がこうやって社長やってるけどさ、戦時中はこういうことやってて、戦時中は誰でも苦労したんだよ。それ仕事と関係ないんじゃない、分かんなくなっちゃってる。それごちゃごちゃにしちゃってミックスジャズにしちゃってさ、整理してないのね。だから苦労話しないといけないように思っちゃってる。でも人は苦労はあんまりしない方がいいんです。でよく苦労は買ってでもしろだっけ。私売りますから来てください。お知り合いになったら多少お安くしてですね、私も苦労あったらもう販売するからね。あんまりね、大人たちが言ってる嘘に騙されないようにしないとね、ダメですよっていうことですね。こうよくね、このセリフ言ってごらんとか渡すので、うん、言ってる間ね、うん、聞いてるふりしてる。で本当は聞いてないの。なんとかって自分が作ったセリフだから知ってんの。うん、聞いてるような顔してるの。で何してるかって言うとね、あなたのこここういうふうに言った方がもっと良くなるよ。普通の人はどこを注意しようか考える。俺の場合はどこを褒めようか考える。中にも褒めようがないのがいるの。どこから切り込んでいいか分かんないようなのがね、いるんだよね。そこで俺の修行が始まるんだけど、 それでもね、うーん、出てきただけで立派ですねとかね、なんか言うわけだよね。そうね、人はね、こう褒められるとね、ちょっと良くなる。で、褒めて褒めていくと、本当に物の誤解もやると、これは同じ人っていうぐらい良くなっちゃう。ところが注意されるといじけちゃう。するとね、5回やっても6回やっても上手くならない。ところが褒めてあげるとね、物の見事に上手くなる。で、褒めてるこっちも幸せなの。で、怒ってる方も辛いけど、怒られてる方も辛いの。だから幸せに生きようと思ったら、人を怒るより褒めてる方がね、楽だね。で、楽な方がいいね。だからなんかね、うまくいかない時にはね、なんか自分のやり方って間違ってんじゃないかなって思うと、結構いいですよ。自分に起きること、前に私の本の中に、困ったことは起こらないんだっていうことを本に書いておいたら、あれ見て衝撃を受けましたって人がいっぱいいるの。なぜかというと、困ったことが起きるぞとか、困ったことが起きたら大変だよって言われてきたのね、みんな。でも私は困ったことは起きないんだってずっと言ってんの。なんでかっていうと、ただ問題が出てくる。で、またここで神様とか言っちゃうんだけど、神様は勝手に問題を出すんだ。それは必ず自分に乗り越えられるぐらいの問題だから、それを一個乗り越えると、一個階段のこうステージが上がったようなもんだ。で、しばらく経つと、また問題が出てくる。で、またクリアするとまた上上がっちゃうの。だから普通の人は問題だと思うし、私はこれをただの階段を出してくれてるだけなんだと思ってる。だから階段が出てきたから一歩上に上がり、階段が出てきたから一歩上に上がるんで、困ったことなんか全然起きない。学校の先生もね、斉藤が英語とかできないと、お前外人に話しかけられて困るぞとか言ってたけど、一回も私話しかけられたなんか、お前こんな計算できないで、これ大変だぞとか、今計算機やったらちゃんちゃんとこうやってね、で本当に困ってないんだもん。それ困ってない人困ってんだろ、困ってんだろって追い詰めようとするの。あんたが一番俺を困らせてんだって、ね、ついてる人は困らないんですよ。それからね、ついてるついてるとかって言ってるとね、夢まで変な夢見るようになってきてね、これ本当の話なんだよね。だからね、夢見てたらね、夢の中に数字の4と9が出てきたね。それで一人さんさって話しかけてくるの。なんで俺の名前知ってんだとかさ、それはいいんだけど、夢の中で一人さんさ、俺たち何も悪いことしてないのになんで嫌われんのかねって言うの。それでその言うのが形が悪いからだ、こんな形でいかがでしょうかとか、いろんな形するの。それがね、面白いよね、夢の中で。で、Q もね、いろいろこう言うから、そしたらね、こんな形どうでしょう、あんな形どうでしょう、形が変わるのよ。それでそれ見てたら、俺がね、いや、4っていうのは死につながっててね、9が苦しみにつながるからじゃないのって、だから嫌うんじゃないのっていうことをその言ったの。そしたら、その4と9が、私たちを大切にしてくれたら、あなたの生活を良くしてあげますって言うんだよ。それで、それから私もマルコの人たちも何でもナンバーでも4とか9とか電話番号とか4と9とか入れろって言ったら、すごくそれからいいの。いや、私個人的な話よ。それでみんなに教えてあげてもね、4と9大事にするとね、すごくいいの。で、この前よくなる祭りっていうのやって、4月の9日でみんなで集まって一杯飲んだってだけのことなんだけど、それで今度はその9月の4日にね、またお祭りしようって、まあ何でもお祭りの材料にするんだけど、それでふっとね、あ、4と9で良くなるんだと思っちゃうと、もう4と9って怖くないんだよね。で、うちの会社、あの厄年ってあるじゃない。厄年があると主役の年だから、いよいよ俺が出世する年なんだとか、こういう感じなの。だから普通の人は厄年になるとお参りに行くっていうけど、こっちは主役の年なんだ 仕事頑張って働いてるんだから神様がっちりお願いしますよとかっていう感じなんだよね。だってついてる人に役同士なんかないんだもん。ついてないから役が来るでしょ。だからついてるからそんなのないの。で、あと方位とか方角がってこっち行っちゃいけないとかありますよね。この方角がいいですよとかあの方角がいいですよとかって言うけど、私はどこでも行くんです。私がいるとこが幸せなんです。私が幸せの元ですからねって自分が思ってるだけよ、ね、だって誰かに照らされようと思って行ってんじゃないの。人を幸せにしに行くのに恐れることなんか何にもないの。だから私はどこにでも行くんです。厄年になったああ厄の年が来たって思うし、方角あっち行けないこっち行けないって言って行けないって言ったらわざと行くの。行けないとこなんだから俺が行ってやらなきゃいけないんだって、俺が行って何とかしてやらなきゃいけないいう、そんなこと考えてます。ちょっと待ってね、これ何時までやるんですかねいや、はい OK です。わかりました。普通こういうのねやったことないですからね、これ上と下で、この前ねテレビも何も出ないから下こうなんか斉藤ひとりさん漫画にして出したいんですけどって、漫画ならいいんじゃないのって向こうも会ったことないで、その人漫画描いてきた、すっげーじいさんなの目がね点になっちゃって、ああだからきっとなんか日本割烹の会長さんでとかって言うときっと強ついてしがやしてすごいのが出てくるとおっしゃったんだなとかってね、面白いこといっぱいありますよ。面白くない人っていうのは面白くないこと考えてるのね。よくね性格の不一致とかってのあるでしょ。本当はそうじゃないの、面白くないの。面白くないだけで離婚していいんですかって言うんですもうテレビでもなんでも面白くない番組ずっと3年も見てられないんだから、やっぱり人間っていうのは面白くなっちゃいけないの。面白いこと考えれば面白いの。うちの会社なんかでもスリムドカンとかねびっくりスタイルとか名前考えて笑えないと嫌なもう売れるか売れないかじゃないの、笑えるか笑えないかでね、面白くないとダメなの。面白くない人ってねお金持っても面白くなさそうに使うの。で面白い人ってのは常にね面白いこと考えてて、この前ね経済の本書いてくれて日本世の中こう変わるとかって本書いたの。そしたらその経済の本を初めて見た人が面白いっていうの。ってことは経済が面白くないんじゃなかったの、経済学者が面白くなかったそのことがはっきり判明されて良かったなっていうことですね。みんなねどうしたら面白くなるんだろうかって考えなきゃいけない。私はこの世に何のために生まれてきたかって言った時、遊行と言ってここに遊びに来たんだっていう観念でいる。だから仕事も遊びな、全部遊びな。でどうしたら、遊びだから楽しそうにしてなきゃいけない。だから納税トップになるよって言った時に決めたことが、株はやらないんだとか土地はやらないんだとかハンデつける、で難しくするの。でなんでそんなことするんですかって、サッカーでも足しか使っちゃいけないから面白いの。で他の人ってねこういうことすると邪魔が入るんですよとかね、身内が邪魔しただとか何か邪魔した、邪魔があるから面白いんです。サッカーでもゴールキーパーも何も言えないで好きなだけ入れてくださいとかって言われたり、ずっとやってられないんだよね。いろんな人が反対したり邪魔したりいろいろ出てくると、いよいよゲームは面白くなってきた。ゲーム感覚でやってればいい。だからゲームのようにしてやってると楽しいよねって。この前もちょっとお金の話になっちゃうんだけど、お金の話してって言った時、お金の苦しみについて話してくださいって。お金に苦しみなんかないですよって。必要以上のお金を持とうと思った時は苦しいの、あと必要なだけない時は苦しいの。それ個人的な問題でお金の苦しみじゃないの。それからね、斉藤さんみたくお金持ちになりたいんですっていう人がいるけど、若い人でいるの、やめなっつうの。あのね、アキンドってね魚屋だ、日本一の魚屋って魚いっぱいあるじゃない。アキンドってお金いるんですよ、支払いもいるし偉くいるんですよ。だ魚屋行くと魚いっぱいあるでしょ。だから普通の家庭の家って冷蔵庫に入ってるぐらいでいいんです でね、それ以上の魚をね求めるからおかしくなっちゃう。だからあんまりね必要のないものを求めると苦しくなっちゃうよって。だから適当な量でね、中国のことわざで揚子江に川嘘が住んでるけど川の水を全部飲もうとしないって言うんだよね。揚子江の川嘘は自分の飲む分だけ飲んでんだよね。失神になって水飲んでたら腹膨れて死んじゃうじゃない。だから必要程度でね本当にいいんだよ。あとお金の力について話してください。お金ってね、知らない人とうんとあるとすごい力があるように思ってる人いるの。でお金があると幸せになるように思ってる人いるから、お金持ちだって不幸な人いっぱいいるよ。でお金持ちになっちゃいけないって言ってんじゃないんだよ。お金にもし力があるんだったら、今年金やなんかどんどんどんどん使ってホテルやなんか何千億でかけて作っちゃったとかって、あれ何千億かけて全部赤字でしょ。膨大なお金をかけたらお金に力があるなんてこと自体はないんだよって。だから適当でいいの。適当で幸せになること考えな。人間ね、あんまりね楽しい程度でやめないとね体に悪いの。本当なんだよ。でね、もっと本書いてくださいとか、もっと講演会いっぱいやってくださいって言うけど嫌なの。適当にやってないとね、俺畑見たりね、田んぼ見たりしてね、あと歌作ったりしてるの好きなの。それでハッピーなの。でね、人間自分のハッピーなことってあるの。で自分のハッピーなことねやってないとねダメですよっていう話の下がずっとずれてきちゃって、全く変化なくなってきちゃったね。ではね、最後にいい話します。では今からですね、悟りを開ける話をしよう。悟りが開けて頭が良くなる、何をやってもうまくいく魔法のような話をしますからね。自分に起きたことは 100% 自分の責任だと思うんです。わかりますか？ 100% です。今から例題を一つ話しますね。女の人が好きな人につけて結婚しました。そしたらその人がですね、暴力を振るいます。旦那さんがバカバカバカ、聞いたことありますね。家にいますとかさ、こういう具体的に話したら俺も困っちゃうけど、バカッとやるような人がねいますね。そうするとですね、もう泣くようにして別れます。それで次にまた今度は素晴らしい人なのよって連れてくると、大概これがですね似たような人でまたボコボコとやるんです。なぜか似たようなのを連れてくるんです。そうするとその人は涙を流して、私はなんでこんなに運がないんだろう、ではあなたを分析してみましょう、よろしいですか。一度目で散々殴られたりしたにもかかわらず、何の反省もなく次にちょっと甘いことを言われたら、同じような男に引っかかってまたパカパカされるような性格であると。で自分は殴られてるから何にも悪いと思ってないから、相手が悪い相手が悪いって言って、相手が悪いっていうか自分のことは絶対反省しない。わかりますか？自分で選んで自分が外れ使っちゃってるのに、関係のない一人さんにずっと愚痴を言ってる性格であると。こういうことが分かってくると目がパッと開ける。この前もね、株屋さんになんか先物買いかなんかわかんないね、株かなんかやって家1軒分か2軒分取られちゃって、でそれと今裁判してるんですとかって言った時、それを聞いてて、ではあなたの性格を分析してみましょう。ちょっと儲け話が来ると家2軒分も突っ込んじゃう性格であるそうね。にもかかわらず、ないお金でなおかつ弁護士まで雇って訴える性格であると。その結果、株は自分の責任ですよと言われるだけであると。でそれが言われたいがために裁判までしてるという性格ですと。とそういうことですよねって。本当にそうなの。商店街でね、おでん屋さんやってた時よかったんだけど、もう一軒できちゃったらお客が取られちゃった。ずっと相手のおでん屋を恨んでんだよね。ではあなたを分析してみましょう。一 件競争相手ができたら全部お客を捉えちゃうようなまずいおでんをねえと言いながらだよ。味の改良も何もしようとしない、ね、全く今までと同じことをしながら相手のことだけを恨んでるという性格なんですよねって。それであなた幸せになれますかって。そんなことってできないんだよね。だから何か起きた時 100% 自分が悪いと思ったら何だろう、何のためこの修行って出てきてんだろう、自分に改良点は何なんだろうって思うと、ものすごく簡単に改良さできる。自分の改良するとこどうしたらいいんだろう。ヒントはたった一個なの。愛があって答えが見つけるとふわっと気持ちが明るくなるんだ。どうしたらいいんだろう、この問題解決するのにあった時必ず愛情があることで心がふわっと明るくなる。解決するなら何でもいいんじゃないんだよ。何でもいいって夜待ち伏せて殴ってやろうとかいろいろ出すけど、そういうのはダメなの。心がパッと温まらないものでやると苦しくなっちゃうよっていうことです。いきなりなんですけど、ここの人はね本当にいいんだけど、よくついてるって言ってるだけでその幸せになれんならね、こんな楽なことないっていう人がいるんだけど、いつもついてるって言ってるっていうのはね、みんな思ってるより楽じゃないんです。いつも笑顔でいいなって言うけど、いつも笑顔でいるとこの筋肉が疲れるんです。本当なんですよ。だからね、やってない人とかやりたくない人はね本当にいろいろ言うんだけど、実際に行動するってね、日本の不平不満を言うのはねいいけど、日本に生まれてよかったとか、ついてるとかね、この会社でついてるとか、この県に生まれてついてるよとか、外国行った人は本当によく分かったりするのかえって。でもここにいてもね本当にいいとこなんだよね日本って。四季があるしさ、花も咲くしね、海もあるしさ、あんまり砂漠とかそういうのはないけどさ、ね、でも本当にね富士山もあるでしょ、桜も咲いて本当にいいとこなんだよねって。でいいとこだねって言うといいとこが浮かぶの。ついてないって言うとついてないことがいっぱい浮かんじゃうんだよね。だからついてるって言うって楽じゃないんだよって。で今日このテープがもしできたら、これ今テープ撮ってんだけど、後で聞いてみるとね、いいテープってなかなかできないの本当に。会場の人は本当にこうお互いノリよくこうやってるんだけど、テープ聞いてる人って一人で聞いてるじゃない。そうはそうだと乗るねえのって言ったさ、でもね後でこう聞いてみて、ついてるついてるって言ってる何かこう灯台みたいものがないとね、暗くなっちゃうんです。だから自分が暗くならないように時々ね、自分がついてるんだ、この国に生まれてよかったな、こんないい友達がいてついてるな、ついてないと思うとなんか俺を公演とか苦手なのにこんな大変だなとかね、上下で大変だなとか、さっきせっかく顔慣れたのに今度別の顔のとこだなとか、いろいろ送ってるとね切りないの。やっぱり楽しい方がいいからさ、旅行行くればねみんな同じ気持ちで来てくれて、それとなかなかね1000人もね集まってくれるってねないんですよ。特に話で1000人って集まんないんです。歌手だと集まっちゃうんですからね。だから簡単じゃないんだよ。で簡単じゃないついでにもう一個簡単じゃない話します。これで助かった人がものすごくいるんです。で今日はテーマは心が千分の一でも軽くなるというテーマですから、これで千分の一軽くなる人がいるはずです。で一番難しい、一番反論が多いのも実はこの話なんです。だけど何人かに一人だけ助かればいいと思って話します。それが合わない人っているんです。合わないで、合わない人に、特にここに来てる人はなんかみんなね精神的なことが好きだったり、人間が寝れてるから、私みたいこと言うとねお叱り受けるんだけど言いますよ。いくらお叱り受けても私帰っちゃいますからね。合わないということは合わなきゃいいんです。それをいちいちこの人を受け入れてとか、この人を認めてあげてとか、時間がかかるの。合わないってのは合わなきゃいいの。よくね旦那の実家行くと、シュートさんとかね小住宅何回かいて私のこといじめてとか、行かなきゃいいじゃないっていうの。だって行かなきゃね、何言われるか分かんないって言うけど、何言われるか大体分かるでしょって言うと、分かるって言うの。本当は分かってんだよね。 それでなんであなたが来ると意地悪するか知ってるかいって、あなたに来てほしくないんだよ。来てほしかったら言わないもん。息子にだけ来てほしくて、あなたに来てほしくないんだよ。なんで分かってあげないの。ちょっと思いやりを持ってあげたら分かるんだよね。そしたら私用事があるからとか何とか言って、旦那だけ返せばいいので、会わない人は会わなきゃいいんだって。会わなくなってしばらく経つと、たまに今度行ってもすごく仲がいいの。それで人間ほら我慢ができる程度はすればいいんだよ。本当に要は他人なんだからね。たまに1年に1回ぐらいで、それでもうんと我慢ができない時、どうしても嫌な時は会わない人とは会わなきゃいいので、それでうまくいくんですかって言うと、いくんです。でかえって仲も良くなっちゃう。でこれは教えて反論も随分いただいたけど、やってみた人はこれでみんな助かったっていう。だって自分が生きてる間に付き合わなきゃいけない人って何人ですかって、何人もいないんだよ。1日10人ずつ私が握手する。ところで日本中の人と握手するのに何年かかるか分かります？大体でいいから、当たってなくてもいいですよ。本当に私も計算してびっくりしたんだから。10年という人、3年という人、5年という人、なんとですね2万7000年かな、3万か、3万7000年かかるの。1日10人ずつ握手して、日本中の人と握手するって3万7000年かかるの。それで人付き合いの中で個人的な付き合いってね、本当に仲良く付き合ってる人って50人下手すといないぐらいなんだよ。でその中の個人的付き合いの中で嫌な人間となんか付き合う必要ないよ。だって人間っていっぱいいるんだよ。こんなにいっぱいいる中でよりによって嫌なやつとなんか付き合う必要ないよ。で嫌なやつと付き合いながら幸せってなれないの。人間ってね、嫌なことって2つあるの。会いたい人に会えないこと、会いたくないやつに会ってること。この2つは辛いのよ。だからみんなが適当にね我慢できる程度ならいいけど、うんと我慢ができなくなったら、うんと自分に会いたくないんだなと思ってあげて、この人を認めてあげてとか、この人と分かち合ってとか、そういうことめんどくさいからやめな。でね、あんまりめんどくさい話で聞いてって立派だけど、やってる方は大変なの。この前そういうこと言ったらね、斉藤さんは魂の話するのに、いやその人と違うこと言いますねって言うから、言うよって言ったの。だって怪しいやつっているんですよ。俺こいつ怪しいなっていうのは時々いるんだけど、聞いてると、俺は相談しに来た人が幸せになることをじーっと考えて答えを言うんだよね。それより自分が立派だと思われたいと思って言ってるやつがいるんだよね。とうっかり俺がそういう人でも我慢しなさいって言って、本当に我慢しちゃうの。とかわいそうなんだよ。だって言うのは俺で我慢してんじゃないんだもん。で我慢してる方本当にそっちなんだよねってね。もう過激な、もうあんまりこの話したくないんだけどね、この前子供が学校で散々いじめられてるの、学校は行きなさい行きなさいって、それいじめ殺されちゃうまで学校行かして、親として学校行くのは義務だからって言ったけど、毎日いじめられに行っといてっていう親って俺すごい人だと思うんだよね。自分が言ったことで相手がどうなるか考えてんですかって。いい子ならいい子ほど言うこと聞いちゃう。俺は嫌なの。たまに1年ぶりに来たね嫁にでも嫌に言うようなやつって行く必要ないと思ってるの。本当に行きなとか言わないの。行かなくていいの。息子が帰ってたら息子だけ返したから、そっち引き取れって、返してこなくてもいいからってぐらいで出しちゃえばいいのって私は思ってる。だからあまり精神論者じゃないのか、感情論者なのか分かんないけど、感情的に生きてると気持ちいいですよ。会わない人には会わない方がいいよ。それからね、経済の話します。このことを知ってるといいよっていう経済の話します。皆さんはこれだけは知っててください。自分は年取るんだ。車も10年乗ると古くなるから大概買えますよね。5年で買える人もいるけど、人間の体って変えられないんです。50年でもこの体で行くしかない、100年でもこれで行くしかないんです。新車にできないんですよ。そうすると若い時はよく動くし壊れないんですよ。ところが動きは鈍くなってくるし壊れるんですよ。 でそのことだけ知っててほしいんです。そうすると若い時でも少しは貯金しなきゃなとか、自分の枠内で生きなきゃなって、人間は年取るんだっていうことだけ知ってれば、もうそれ以上の経済論ってあんまりいらないです。だ自分は年々年々年取ってくるんだ。健康にいるだけだとお金かかるんでしょ。もっと言うと、年取っても綺麗でいるなんて大変ですよ。二十歳の時1万円だったら30歳の時は1万円じゃダメなんですよ。3万円とかかかる。もう40になったら月5万円とか50になったら10万円とか、本当にね、だんだんだんだん年取ってても綺麗にしてるってお金かかるんです、これ現実なんです。特に女性はね、綺麗なのは仕事ですからね。この前ね、この話くだらないんだけど今日やっちゃいますけど男の人ね、女にモテないとダメなんです。本当なんです。どうしたら女に好かれるだろうかって真剣になって考えないとダメなんです。みんな簡単に酒飲んだ程度で話し合っちゃダメなんです。本気になって話し合わないとダメなんです。なぜかというと、女性から嫌われるってことは地球の半分は敵に回すってことになっちゃうんですよもし商売やってたとしたら、買い物するのは女性なんですよ。女性が財布握ってんですよ。その女性から嫌われて飽きないって成り立たないんですよ。で真剣に女性から好かれる方法、自分がどのぐらい女性が好きかなんて話し合ってもダメですよ。あなたがいくら好きでもそれは関係ないんですよあなたを女性がどのぐらい好きかなんだよね。そしたら魅力的な男性になるしかないんです。でね、女性は花ですからね、綺麗じゃないとダメなんです。でね、今こうユニクロでも何でもこういろいろ行くとね、同じ値段でも綺麗な柄っていっぱいあるので、精神論の好きな人にこんな話するのはいけないんだけど、心でついてるとか言って笑顔にしてるとするでしょ。これだけでいいんですかって言うと、もう 1% だけ努力してもらいたい。このもう 1% の努力っていうのが実は外見なの。外見ってすっごい大切なの。精神論者ってのは精神さえ綺麗ならいいって言うけど、精神は見えませんからね。でみんなね、一人一人が本当は花なの。この神様が作った時、男も女もみんな人は花として作ったの。それが学校時代親が言うこと、お前目立っちゃいけないよ目立っちゃいけないよって言われたから、花が草として生きてる。で花が草として生きるから辛いの。だから洋服買う時、自分が花として見えるような柄選ばなきゃダメなの。で学校時代っていうのは目立つと先生に刺されたりするじゃない。だから目立たない方がいいんだ、ね、親も目立っちゃいけない目立っちゃいけないってこと。社会に出たら目立たないとダメなんだよ。花って目立つから花なの。だってみんな本当は花になりたいんだもん。旦那さんが奥さんに、俺はお前薄化粧が好きなんだよ、じゃあ自分ですればって言う薄化粧でも厚化粧でもやったらって。本当ですよ、強い人はね、人に求めないの。俺は網タイツが好きなんだって自分で履けばいいんですもう人に求めちゃダメ、ね、自分でできることは自分でやる。それで自分はしっかりと目立って花のように咲く。よく色紙にはですね、みんな自分が花って書くの。あともう一つね、花は自分のために咲く。高山植物ってすごい綺麗なの。なんであんな綺麗なんですかって言うと、昆虫が少ないの。だから見事に綺麗に咲くと、見事だから昆虫が来る。だから交配できる、ね、花は私たちのために咲いてくれてんだと。理論的にダメ、あんたのために咲くわけないんだよもう冷静に、ここは冷静な集まりだからね。花は自分のために咲いてんの。それで自分のために見事に咲いたのを俺たちは見せていただいてんの。だからみんなも見事に咲いてほしいので、洋服買いに行く時で、俺みたいにこうやって黒いの着てたら、こうやって叱り物するので、分かった、叱ってりゃ何だ、小肌でも何でもいいんだから、ね、サバでも体でも何でもいいから叱り物をちょっとしてね。だって宝石店でも何でもそうじゃない。よくね、ブローチなんか1000円もだって今いっぱい売ってるので、地味だなと思ったらちょんちょんってつければいいの。それだけで素敵な人ですねってなるの。だって一生一回なんだもん。一生一回花が花と咲いてなぜ悪いのって。 学生時代なんかちょっと目指すとね、屋上連れてって殴るやつとかいたんだよ。今そんなのいないんだよ、ね、であいつらが間違ってんので、お前目立って生意気だとかって、てめえが目立ちたいんだろって、ね、だそういうやつの、そいつらにこう言って言われながら、真面目な人間が目立っちゃいけないんだよ、目立っちゃいけない、そうはいかねえんだよって、こっちはね、こっちはどんどん目立つんだって、一生一回なのに引っ込んでられるかって、まあこういうことですよね。だからみんなもね、素敵な色の、こんな色の花ってあるかしらって思った時、みんなね、土になってるよ、草になってんの、草でもグリーンで鮮やかなグリーンになるけど、これ枯れてますねみたいになっちゃうからね、もったいないよ、ね、そういうのやめた方がいいよって、で、出世したいんです、でもあなたを出世させるかどうか会社の上役とか社長が決めんだよねってね、それからあなたのお店で買うかどうかって人様が決めるんだよ、世の中ってほとんど人が決めるんだよ、で人が見たらどう思うかな、心に魂があるならここが神様なんだ、神社行くと神社の前に、ね、鏡がある、神社のご神体って鏡だから、で鏡見ると神様が見えるので、うちのついてる家にもこのぐらいちっちゃいですね、こんなぐらいの鏡置いてあって、それ見るとね、大概自分の顔が映る、別の顔が映ったら怖いからね、だいたい自分の顔が映るの、ちょっとこの人があなたの神様な、だって自分のためにこんなに頑張って自分のためにこんなにやってくれる人っていないんだよ、だから自分に時々手を合わせた方がいいよ、でありがとうって言った方がいいよ、よく自分が嫌いですとか好きになんなって、隣の人嫌いだって構わないけど、あんた嫌いで引っ越すわけにいかねえんだから、自分からは引っ越せないんだよ、だから自分好きになるしかない、でこの人が神様なんだと思うんだよ、でこの人が神様だと思ったら頭ね、頭はお宮の屋根と同じなの、だからこれをぐちゃぐちゃにしてて、よくもうなんつの、自分が暗いなと思ったらちょっと髪の毛染めるとかね、ヘアスタイル変えるとか、ここってね神社の屋根なの、それがぐちゃぐちゃになっちゃってて、櫛で溶かしたらったらいいのよとかつって、うちお金ないからとかお金で溶かすんじゃねえだろうとか、櫛ぐらいあんだろうとかさ、ね、顔だって服装だってそうなんだよ、あんまり不潔ったらしいことしてて、あんまりすごいのはねダメだよ、だからたった 1% 外見、外から見たらどう思われるかぐらいは気にしないとダメなの、そういう目で鏡見ないとダメなの、自分は花として生きてるだろうか、花のような顔してるだろうか、人間界の花で振り向いちゃうようじゃなきゃダメなの、でまずだって外見から入るんだ、人間は中身ですよって、中身って分かんないもん、裸だって分かんないんだよ、洋服着てりゃ心の中なんか誰も分かんないんだよ、それなのに中身で勝負ですって言うけど、中身で勝負する前に包装紙とかいろいろあるだろうって、デザインとかいろいろあって初めて選んでもらえるんじゃないね、それでもって素敵な人ですねってポッと話しかけたら、肯定的なこと言ったり否定的なこと言わないでこうなんですよって言ったら、惚れ惚れするよ、順番ってあるじゃない、相手は外から中へ入ってくんだよ、その外をしっかりしなかったらダメだよ、だからブランド物を買えとかっつってんじゃないんだよ、花なんだよって、でうちの社長たちもピンク着たりいろんなの着るので、女性はどんどん綺麗になる、で男性はどんどん魅力的になる、そしたらここが天国なの、だって男が魅力的で女が綺麗だったらこれ天国でしょ、ね、ますます死にたくなくなっちゃいますよ、ここが天国なんだよね、あともう一つね、ちょっと難しいか分かんないけど、難しかったらごめんね、何かするといいことと悪いことが一緒にある、大概そうだと思って、いいことだけのものってあんましないと思ってね、片っぽから日が当たると片っぽに影ができる、ついてる神社もね作った時ね、こっちはジョークのつもりでやってて、みんなが来てワイワイすごく賑わってたの、そしたらハッピーでしょみんな来て、ところが知らない人はあそこに怪しい宗教団体ができたからってすごい噂になって、あそこに入るで生きて出られないとかいろいろ言うの、こっちは何もしてないからと思うじゃない、 でも現実ってそんなもんなの。だからいいことだと思ってやったら全員から称賛されるようなことってないんだよ。そうすると普通の人ってじゃあ嫌だからってやめちゃうけど、そしたら何もできなくなっちゃうんだよね。とこっちの方は表にこれはジョークですからってご利益ありませんよとかお財政いりませんよとかでかく書いたりするんだよ。そうするとやっと許してもらえる。でもまた次が来るとおっかなびっくりじゃないの。私いいことだとガバッと掴んじゃう。よくチャンスの神様は前髪しか生えてないって来た時に前髪掴んじゃわないとダメで、後ろ行った時後ろはげてからこうツルツルになっちゃうって言うんだよね。私はその神様に会ったことはないんだけど一応でも本当にチャンスだと思ったものをほっと掴むようにしてんの。でもチャンスといいことと悪いことセットになってついてるんですよ本当に。だから簡単に言うとこの娘だけ連れ出したいなと思っても親がついてきたりとかそういういろいろあるんですよね素晴らしいなと女性だなと思ったら金遣いが荒いとか、やっぱり荒いわけじゃないんだけどちょっとおしゃれしすぎちゃうとか、だから綺麗だったんだけど、いろいろあるの。何でもそうなんだけど大概のことはね、いいことと悪いことはセットなんで、悪いことの方だけ片付ければいい。だからこの世の中ってのはフグ料理みたいなもんで、フグはうまいけど毒食っちゃうと死んじゃうんですよ。だからうまく毒だけ避けて生きていくっていうことかな。だから最初はお金はないんだと、お金はないからバスへの方にしかお店借りられない。でも家賃が安いけど人が通らない。じゃあこの人が通らないところはどうやってお客さん呼ぶかって考えるじゃない。でそういうゲームなの。だから何でもそうだよ。なんかいいことがあった時はねこういうあるの。でもここでやっぱし楽しいなに変えて変えるしかないんだよね。でみんな人生ってそうなの。だからね、いいことだけ掴もうと思ったら掴めないよ。で悪いことの処理すればいいので、一番いけない態度っていうのが、私は悪いことしてないから何もする必要ないんだってこと。そうじゃないんだよ。うちだってね、ついてる神社だって来た人にお茶まで出してお茶菓子食わして何悪いんだって言えば言えるの。でも周りの人が怖がってるんだから、そうじゃありませんよって書く義務があるんだよって、それを言いたいの。なんか新しいことやるじゃない、池に石投げれ波紋が起きるの。まして新しいことやればね、波紋が起きるの。だから俺のこと宗教家だ宗教家だって、俺宗教って税金払わないでいいんだよ。それが最大の魅力なんだよ。なんで日本で一番税金取られた上に宗教だとか言われなきゃなんないんだとか言いたいよ俺だって、ね、だけどついてるったら幸せになるんだよと教えてくれたから教えただけなんだよ。そしたらもう俺宗教だって言われちゃうんだよ、ね、だから何やってもそういうことって起きるの。だから起きたからって恐れちゃダメなね。若い人が会社へ行ってお金貯める話ね、お金貯めるじゃん、何の話か分からないし、お金貯める話、若い人がね1万円ずつ貯めて1年間で12万で10年で120万。若い人はねお金なんかあんまり貯めちゃダメだよ。それより1万円貯めるなら5000円にしてね、5000円分ね会社のためになる本でも読むの。でね会社行ったら倍働くので、人の倍働いて会社のためになる、自分のためじゃないんだよ、会社のためになる本を読むので、倍働いて会社のためになる本を読んでら嫌でも出世するので、出世すりゃ給料も上がるから給料が上がってから貯めた方がよっぽど早い。本当にそうなんだよ。それを自分に投資しなとかって言って、そこの会社が全く別の仕事してんのに僕英語習ってんですと、その自分に投資するっていうのは、いいかい、お金儲けのコツは一個しかないんだよ。客を喜ばせればいいんだよ。でサラリーマンのお客さんって誰ですかって、私はスーパーマーケットやってるからお客さん何人も来るって、あんたの客はそうじゃないんだよ。あんたの客は社長なの。いいかい、サラリーマンのお客は社長しかいないんだよ。金くれる人が社長なんだよ。考えたことあるかい、自分に金くれる人が社長なので、社長にとってはスーパーに入ってきた人がお客なんだよ。このことを間違えちゃうと、たった一人しかいないんだとしたら社長の好みなんかわけなくわかるんで、何でもずっと見てれば何言えば喜ぶかもわかるんだよ、どうおだてたら乗るかもわかるんだよ。たった一人の客もうまくあしらえないような人間が、会社が気に入らないから独立しますとかって言うけど、独立すると同時に客がものすごい来るんだよ。 一人の客も相手に、要するに社長の機嫌も取れない人間が独立とか考えるとひどい目に遭うよ。で、商売やるようになってくるとお客さんがいっぱい増えてくる。だから一瞬にして人の好みなんて分かんないとダメなの。だからサラリーマンが務まんないから仕事するっつうならやめた方がいい。それって病弱だから K-1 に出るっつってのと同じだからね。出るのは構わないけどボコボコにされますよ。あのゴングが鳴ると同時に誰も待ってくんないからね。飽きないの世界って本当にそうなんだよ。だから俺たち仲間みたくこうやって教え合ってやってればいいけど、大概のとこってそうじゃないの。だからこのテープ聞く人もいろんな人いるだろうけど、自分の上役ぐらいコロッとやっつけなきゃダメなの。それと会社がつまらないんですって人がいるの。課長が嫌なんです、部長が嫌なんですとかって人いるの。あのね、精神修養するために昔はね、滝に打たれに山の中行ったりする。私も滝に打たれたりすることあるのね。そうすると悟りはしらけないけど痛いの。でともかくね、あれ水が上から落っこってくるととんでもない、棒で叩かれたぐらい痛いわ、冷たいわ。でそれと同じで会社には滝がないの。その代わりうるせえ課長がいてくれたりとか、そういうものなの。だから今日も滝にでも打たれに行くかぐらいのつもりで、会社出かけてって散々相手が言ったらありがとうございます、この一言ですね、感謝してます、いい滝だったな。言ってる自分も笑っちゃって、聞いてる向こうも笑っちゃうだけだよな。笑ったやつの勝ちなの、人生って。だから課長に会いに行くじゃん、なんとかの滝とかも名前つけちゃう。そうすれば大概のことは平気なの。それでやっていかなきゃいけないし、俺たち飽きんのはお足っていうけど、お金が歩いてる姿誰も見たことないってことは、人間がお金運んでくんだよね。でお金儲けの手段ってこっちから出かけてっていただいてくるか、向こうからやってくるかしかないので、みんなが来てくれれば本当は一番いいの。だからさっき言ったように、男性は女性からも好かれ、男性からも好かれて魅力的な人間になればみんながそこに来るの、会いに来るの。だから人がこの人に会いたくなっちゃうような人間になれば、どんな商売もうまくいくの。あのローマのバチカン宮殿なんか行くとね、キリストの人徳にしたって未だに来るんだよ。死んでからも千何年たちでまだ来んだよ。俺たちなんか生きてんのによくに来なかったりするのに、向こうは死んじゃってんのに来るんだよ。で何にも売ってないんだから、それだって成り立ってんだよ。だから物売ろう物売ろうっていうよりも、飽きんどは魅力的になることを一生懸命考えなきゃダメなの。で魅力的な人間ならそこに来るんだもん。で魅力がないとどうなるかというと、ただひたすら安売りしなきゃなんないんだよ。安く売ると儲けが出ないんだよ。儲けが出ないから苦しくなっちゃう。苦しくなると笑顔が消えちゃうの。これ悪循環なので、俺たちいつも笑顔でいなきゃいけないの。もう5円10円高くたって斉藤さんとこがいいんだっていう人がいっぱいいなきゃいけないの。サラリーマンの人ならね、倍働くので、倍働くとそろそろ自分が出世するなって気配がする。それは何ですかっていうと、必ず抵抗が出てくる。お前ばっかりそんな働いたらダメだよとか、仲間のバランス崩すんじゃないとか、いろいろ言われるの。これを言われたらそろそろ出世するなと思う。で、飛行機でもなんでも空気抵抗がないと上がんないの。で、飛行機も向かい風の方が上がりがいいの。向かいから風吹いてきて、こっちからブーってやると、そうすると上昇気流ってのがふって上がるようになって、その時に笑顔で、いや俺働いてるのが大好きなんだよって、たった一言言えばいい。それで余計バリバリやるの。そうするとふわっと上がっちゃう、わかる。で今度自分が課長になったら、よその課長の倍働くので、バリバリやると周りの課長やなんかが、お前そんなにやっちゃダメじゃないかって、これが出てくってそろそろ出世するな。普通の人はやめちゃうの。ちょっと抵抗にあうとやめちゃうの。抵抗があったらふっと上行くの。抵抗にあったら速度上げる。これしか道がない。だからみんなが邪魔してるんじゃないの。みんなが上げてくれてる。ありがたいな。商売だってそうなの。この話は言うぞ。最近ね、怒られること多いな、本当に。なんか言うとね、なんかあっちから怒られた、こっちから。もうね、なんつってもね、昔は何でも言ってよかったら、それがね、なんか言うとやたら怒られるようになっちゃって、で、ここで速度落としたからなんで、ここでぐっとさらに、じゃあ、これハマっちゃったら自分で言ったら、商売やってたらね、うまくいってるとこ見に行けばいい。商売って売らないわけいかない。日本一流行ってる蕎麦屋だって、そこ行くと客の接待からメニューから全部見れる。秘密なんかないの。でこの味が秘密ですって、あ秘密ですってお土産ねとかつって出しちゃったりするんだよね。で家帰って研究できるんだよね。たったそれだけなの。でも成功してるとこずっと行って見てくればいいの。で人間って成功って目と足なの。 そこまで足で出かけててじっと見てれば分かるんだよ。で成功しない人は行かないの、頭で考えてるの。でもその頭そんなに良くなかったってことは学校の時証明されちゃってんだよね。だからこれ使うのやめた方がいいの。それより出かけていくのこっち見るの、それで食べてみて研究すればいいの、それだけなの。で蕎麦屋で繁盛してない時は必ず休みの日に蕎麦食いに行かないやつなの。いろんなとこ研究しに行くやつ絶対成功するの。秘伝のタレですって使ってるもん決まってんの。300年前から秘伝のタレです、300年前からあったもんですよねって。そしたらなんと何かすぐ分かるんだよ。同じ蕎麦屋が分かんねえわけねえんだから。本当だよ。なんかのこあの材料下ろしてるとこ行ってあそこ何使ってるんですって、あそこはここのかつ節ですぐ教えちゃうんだもん。いや世の中にね秘密なんかないんだよ。秘密があるんじゃねえんだ、研究心がねえんだよ本当に。で研究人の方を先に作れば大概のことは本当に分かるんだよね。でたったそれだけでお客さんも喜んでくるし本当はお金も入ってきちゃうんだよ。でも男ってあんまり働かない。俺男嫌いなんだよ。何がやって俺形が嫌いなんだよね。であんまり男の人のいるとこ行きたくないんですよ。なんでですかって言った時に、男の人って実はあんまり欲がないんですよ。だから本当にあの女の人、お前餌いれば何にもいらないよって言ったら本当に何もいらないんだよ。本当なんだよ。でも女の人があなたさえいればって、あなたさえいれば他にデパートごと欲しいぐらいなんだよ。だから女の人ってねよく働くの。でも男の人ってあんまりねこのぐらいまで来るともういいやんなっちゃう。あんまりね欲がないの。だからこれから女性の時代だと思うよ。で俺は男性に頑張ってもらいたい。だから女性からモテる人になってもらいたい。ここにいい男をね3人並んでてさ、女性たち前に言って、前の女性たちは裸になるとお金もらえるけど、あなたたち裸になって逮捕されるからね。男は同じことしても厳しい状態にいるから倍頑張んないとダメなんだな。あとですね、最後に結婚の話をして終わります。この話がいい話だった。もう本当にしていいんですかね。昨日聞いたんだけど、人間関係というのを修行しにこの世の中へ出てきてるんだけど、その中で最大の実は修行がですね結婚なんです。それで世界で一番相性の悪い人と会うと惚れて結婚しちゃうんです。別に信じなくてもいいですよ、変な話ですからね。一生に一回ぐらいこの話聞いておくといいんだけど、そうするとですねカチッとこうスイッチが入っちゃうんですよ。そうすると結婚するんですけれど、よく同棲したらとかっていうけど、同棲してる間はお互い猫飼ってる。ところが結婚してですね教会のチャイムが鳴るとですね、あれをゴングと呼んでるんですけど、あのゴングが鳴ると同時に試合が始まるんです。壮絶なるバトル戦が始まるんですね。で結婚してる人はよくわかる。で結婚してない人はねもう全然信じられないのね。私だけは違うと思ってる。でも天網恢恢疎にして漏らさず、要するに天の網は目が粗いけど一つも漏れがないんだっていうことが結婚するとわかるんですね。でよくあの結婚式で新郎でも新婦でも聞くと一番言うのが、言いたいことが言い合える夫婦になりたいって。ダメですよ、言いたいことなんか言ったらえらいことになるんですよ。他人ですからね、お互いマナーというのを持って言いたいことは言わない方がいいです。遠慮しながらね喋るということですね。それで何言いたいんですか、ちょっとね、最高に悪い男の人が出てくると脳から特殊なホルモンが出るんです。でこのホルモンが出ると脳が一時的に錯乱しちゃうんです。でこれはねロシアで発見されたホルモンで、非常に長い名前で覚えられなかったんですけど、私がそれをヘナモンと呼んでるんですよ。でこのヘナモンが分泌されるんですね。でこのヘナモンが分泌されるとひどければひどいほどバンバン出るんです。それでこの素敵な男性をって親のとこへ連れ着くと、親から見ると別にヘナモンは親は出ませんから、これは良くないと冷静に見えるわけですね。そうすると自分は出てます、バンバン出てるから、そんなこと言ったってこの人はいい人なんだからとかっつって親の言うことも何も振り払っていきます。それで結婚するとですね、このヘナモンが減り出すんですよ。でっぱなしならハッピーなんですよ。でこれが減ってくるとですね、親が見てたような人に見えてくるんです。こうやって嫌なことは大概します。もうゴロゴロしてんのが嫌な人はします。 もう焼きもち焼かれるのが嫌な人は焼きもち焼きます。もう自分の嫌なことは大概します。束縛されるのが嫌な人は束縛しますね。でそういうのが出てきます。わかりますか。それですっと別れるわけにいかないんです。なぜかというと親にあんなに反対をして本当はいい人なんだって言っちゃった手前もありますから、もう少し修行は続きます。私は結婚を反対してんじゃないんですよ。結婚はした方がいいんです。なぜかというとする時が幸せで、別れた時は倍幸せなんです。で人生で二度楽しめた上にいる間に修行になると、おそらくこんないいものはないんじゃないか。変わった人の話ですからね、別に信じなくていいですよ。親切ですからこれは、はい、それでうまくやる方法ないんですかって言うと実はあるんです。まず相手に絶対期待しない、それから相手を絶対変えようとしない、期待しない変えようとしない。でなぜかというと変えようとした方が苦労するんです。だって相手は何も悪いと思ってないんです。なんでですかというと実は育ってきた過程が違うんです。例えばうちなんかは近所ですから、お水ちょうだいって言って私たちお水持ってきますよね。お水持ってったら褒められるんじゃないんです。お水持ってったら頭バンです。なぜかというと返事しないから、おいお水ったらはいって言わなきゃダメなんで、使用人の人いっぱい使ってると返事しないってことは大変に悪いことなんです。わかりますか。でそういう家庭で育っちゃったんです。ところが私の例えば奥さんがそういう家庭じゃなくて、お水ったら黙ってお水持ってくればいい子だねって育てられちゃって返事なんかしないんです。とこっちは聞こえてないんじゃないかと、おいお水って言いますよね。でまだ黙ってるから、お水って今持ってってんでしょとかって言われてムカッとするんですよ。で結局ね、育ってきた家庭の違う人が一軒の家に住むんですよね。その時に何にも期待してないでずっと見て、はいって言わないと殴られたけど殴られない家庭もあるんだな、うん、私たちは待ち合わせっていうとね10分前に行くの、それで待ってる。だって待ち合わせで絶対遅れちゃいけないよって言われてるんですよ。ところがうちの会社にいるんだけど30分ぐらい平気で来る、下手すと1時間ぐらい来る。でこういう人が現れたのは絶対何かの修行なんだと思ってじーっと見てる。そうすると別にね信用を失ってるわけでもないんだよね。で仲間もいていい人ねとか言われてんだよね。ちょっと10分前からずっと待ってた俺はどうなるんだって。世の中っていろんな人がいるの。それの集大成が夫婦みたいもんで、この前こういう話してたらね、若い人たちがね私のとこ来て、今度結婚するんです、結婚式出てくださいって言われて、いよいよいい修行になるなって俺が言ったら、もう聞いてるから分かってます、したらね、どうせ修行するならこの人としたいんですって。もうね感激しましたね。それで今修行してます。修行は逃れられません、どうせするならこういう人と修行したいんだっていうね、たったそれだけなの。それで結婚しない人はどうなんですかっていうと、結婚しない人ってのは仕事やったりなんかで部活買ったり、要はみんなね人間関係なんだから、新幹線がバーって来たら線路の上歩いててもいいけど、新幹線来たらちょっと降りた方がいいよね、うん、それと同じようにあんまり仲の悪い人いたらその人って正面衝突になっちゃう、ちょっと避けるとか、生きてるってことは人間関係じゃない、さっさっさっさっさ、うまくね交通ルールみたいのを作って、家庭の中だろうが友達だろうがね、だからウィットのある言葉って言うんだけど、喋ってる言葉が明るくて笑いがあって、だからどんな話にも笑いって入れられるんだよねって。で楽しく話して楽しくいろんなことができればいいんだ。そしたら人間ってハッピーでね。で完璧にはできないんだよ。大社長完璧にできるんですかって、できない。完璧にできる人って生まれ変わってこない。もう仏様のくらいになっちゃってるから、俺たちもう一回行ってこいってやり直しですからね。だからこうやって今やり直しに来てるぐらいだから大してできないの。だけど楽しく少しずつ生きていきたいねっていうことなの。最後になるんですけど、私の好きな話します。ある男の人が浜辺で横になって空を見てたら、今まで自分が生きてきたことが走馬灯のようにファーッと浮かんできて、でいつも自分と神様と一緒で二つの足跡が海岸についてたんだけど、自分が苦労した時、悲しい時、そういう時は足跡が一個しかついてない。また幸せな時は二個になる。でも苦しい時、悲しい時は足跡が一個になっちゃう。はあ、神様はどうして私が辛い時、悲しい時、私をお見捨てになったんですかって言ったら、 天から声が聞こえて、こよそれは違う、お前が苦しい時悲しい時、私はお前を背負って歩いたんだよ、だから足跡は一つなんだよ。本当に今日みんなに出会えて嬉しいです。私は今日のことを一生忘れないと思います。どうもありがとうございました。